いやー、それにしても日本列島全国的に暑ございます。暑いです。もうなんとかなんないですかね、これね。これエアコンがない生活を続けてる人の気持ちが私は理解できないんですけど、本当に大変じゃないかなと思いますが、命に関わる暑さではないかということで、これは本当にね、よく簡単に地球温暖化とかって言ったりする人がいますが、まあ、そんなもんじゃない。私は地球温暖化主義者じゃないので、むしろ寒冷化しつつあると思ってる方ですから、何か違う、何かどういうわけか分かんないですよ。何か起きてんだろうといったことはまあ考えたりするわけですけども、まあ、太陽の動きとかね、そこら辺もまあ関係してくるわけですが、本当に早く夏が過ぎて秋が来て冬が来ないかなと本当に心待ちをしているわけでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、このテイクでも、来週からですね、全面リニューアルとなります。ゆえに、今日がこれ最後ということになります。本当にご提供いただいているスポンサーの皆さん、本当にありがとうございます。というわけで、こちら MLS は私榎木田新右衛門、そして九州熊本水前寺公園サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
平尾優子です。
そっちは現在、あ、そうか、そっちはあれじゃない、エアコンがないんだよね。ええ、今キラウエコの頭の上になんかこうタオルが乗っていましたね。まるで風呂上がりのような状況で番組に出ているわけでありますが、これは何ですか、本当に風呂上がりなんですか。
いや違います、髪の毛が邪魔なんで、あ、タオルで巻いてるんです。
ああ、もうただの風呂上がりのおばちゃんにしか見えないんですよ。ちなみに今そちらのエアコンのない部屋は何度ですか。
36度、
体温ですね、本当にね。あとはちょうどいいでしょ、36度ぐらいだったら。
なんでですか。
こう暖かく自分の体温と同じぐらいに体温に包まれて、いいんじゃないですか。夏が好きなんでしょ。
いや夏は今もう変わりましたよ。夏が好きはもうだいぶ若い時のことであって、今は、夏はそこまで好きじゃない。
じゃあ今何が好きなんですか。
今は冬の方がまだいいですね。
おお、変わったね。でもあとは冬は冬で、とかって言ってるじゃん、いつも、摩擦音を。
いや今言ってないですよ、
全然。言わなくなった。はい。なんでですかね。
いやもう年だからじゃないですか。
ああ、ババアになったらそういうふうに言わないですかね。
です。
そうですか、ありがとうございます。それでは、お便りご紹介してまいりましょう。こちらは、季節感満載のお便りですね。群馬県前橋市からいただきました。60歳自営業、ラジオネーム金柑苦労と風俗名人戦。
ありがとうございます。
どうして夏はカレーなんでしょうね。まあなんか、別にカレーはね一年中食いますけど、まあイメージしやすいのは夏っていう感じがしますがね。暑い中汗を流しながら辛口のカレーを頬張る至福の時間です。 しかし食べた後はシャワーでも浴びないとベタベタです。そうでしょうな、汗かいて面倒です。やっぱ夏は冷やしそうめんでいいや。どっちやねん。リクエストはカレーライスオールスターズでカレーライスの歌ということでいただきました。そうですか。どうですかカレーは、キラウエイコさんは。
いや、そこまでなんか好きで食べるってことはないですね。
あなたなんか家のカレーが嫌いだって昔よう言ってたね。なんかお母さん、
でももう今家カレー作らないから、
お母さんが作ったカレーがなんかまずかったんで、それ以来なんか食べねえとかなんとかってよく、
いやまずいってわけじゃないけど、はい、なんか嫌だった
よくわからんのだ。何回聞いてもよくわからんのよねそれね。だって普通にカレールーを使って作って
るの、他のお家のカレーをちょっと食べてみたいなっていうのはあった。
あんま変わらんやろ、だってそんな、
ま
あ、
隠し味でちょっと家庭で違いますよ、う
ん、ちょっとさ、そのあのインスタントコーヒーを入れてますとかさ、なんか味噌を入れてますとかってそういう隠し味はあるだろうけど、基本的な味は、
あと具材とか、あと具材の入れ方とか、
具材だってさ基本人参、玉ねぎ、じゃがいも、肉だろ、
あと切り方とか、
違うって味が、
肉の種類とか、
味が劇的に変わる
けど、ね、いやでも全然違うと思いますよ、家庭の味のカレー
って。俺別にあの人参が薄切りだろうが、ゴロッとしたやつだろうが、全然美味しく食べるけどね。うん、で、まあ、私これ知らなかったですよ。カレーライスオールスターズのカレーライスの歌ってあるんだね。知らなかった。
知らないです。
カレーライスオールスターズには、小林幸子さんとか、あの篠原智恵さんとか鈴木福君とかなんか、結構な、
ね、
結構なメンツが入ってまして、プロデュースは、松任谷正隆さんで、それであとはあのあれですよ、うどん熊やっこがあの企画してるわけですよ、くまモンで同じ。
じゃあ後で編集で かけてもらえれば嬉しいですね。
いや、あのうどん熊やっこがやってっから書けない。
あ、そうなんですか。
うどん熊やっこ知ってますよね。
知らない。
熊本県出身、うどん熊やっこ、榎田新右衛門のライバルとかつて言われてた。
知らないです。
うどん熊やっこのアナグラム、これ文字を入れ替えるとさあどんな名前になるでしょうか。
アナグラム
だ、文字をバーってこう要するに入れ、アナグラムじゃなくて、そのうどんくまやつこをこうバーって入れ替えるとある名前になるわけよ。
うどんくまやっこを入れ替えると名前になるんですか。
はい、有名な映画送り人とか、熊本県のキャラクター、ほっぺたが赤くてずんぐりむっくりした熊のようなやつを作ったやつですよ。そしてあと、
その名前になりますけ、
小山君堂ですから、小山君堂をアナグラムで変えるとうどん熊やっこです。で小山君堂とあのうどん熊やっこの両方の名前並べてギャラを2つもらってたっていう有名な、あの料理の鉄人でね、そういうことする人なんですよ、という悪口を言っておきました。で、まあそれはいいんですよ。カレーね、カレー、
だから最近も食べてないですよカレー。
スリランカのあのカレーとか食わないの、あれの、
あの高くなったから食べに行ってないっす。
高いったってそんな、あの他の店から比べればどちらかというと安いと思うけどね、あれは熊本とか九州。
いやほら、一番最初のランチの値段を知ってるから。
それ言い出したら日本中ってか全てのものが高くなっとるぞ今。もう今まで500円で食えたものが1000円を超すなんて当たり前だからな、今この競技、うん、要はその、サラリーマンの収入が上がってないだけで世の中は何でもかんでも高くなってるわけだから。
まあそうなんですけど、だからほら買わなくなったものとかいっぱいあるわけですよ今。
ああ。
食べに行かなくなったものとか、だからホットモットとかもそうですし、コンビニのおにぎりもそうですし、もうだいぶね、買わなくなった行かなくなったっていうのは多くなったと思うんですよ。
まあ、世知がない、物価が高すぎて、
そうそう、世知がない、
世知がないですよね。世知がないじゃないんです、
カレー食べてます最近。
最近食べたのはだいぶ食べてないですね、
でしょ、そうなりますよね。
月曜日か火曜日だったですね食べたのは。 だいぶ
食べてます。それは自分で作ったわけじゃなくてどっかで食べた。
ああ、あのカレー専門店のカレーですね。
うん、
ええ、あの近くの五番館というカレー屋の、はい、
うん、ええ、美味しかったですか。
いや、その いつも食ってんですよ、そこの。
ああ、じゃあですね。
で、ココイチが高いからちょっと嫌いじゃないんだけど。
そうそう、ココイチも高くなりましたもんね。
ココイチで食うんだったらもうあのカレーのなんだっけ、あの松屋の
ちゃんとしたって言ったらいかんね。
あの松屋のカレーがあるじゃんよ、松屋の、はい、あれでいいや俺。あ、そうだ、うん、俺全然忘れてた、俺松屋の定期券200円で買ってたんだよ、使わなきゃ。あれ、
それで何が食べれるんですか。
定食は何回でも100円引き、丼は何回でも70円引き。だから、定食2回買えば、食えば、も、あの、元が
取れる。元は取れてるってことですね。
うん。ただ、まだ1回も使ってないんだよ、俺。あ
の、あと、じゃあ、あと1週間。じゃないですか。
あと1週間、月末までだから、31日までなんで。まあ、でも、あの、私、明日から東京なんで、東京で全部もう、あの、飯は松屋にします。
もう、うん、
ええ。もう、あの、朝昼晩松屋でやれば、あの、安上がりですし、あの、
うんうん、
定食でなくても、あの、あの私全然牛飯でいいんで、3食牛飯で全然いけるんで、私もうあのそれでいきたいと思います。あのなるべくお金を使いたくないんで、というね、まあでも夏がカレーっていうのはやっぱり CM の影響も大きいと思いますよ。やっぱりその特にあのジャワカレーのそのかつて昭和の頃といえば千葉真一野際陽子夫妻のあの二人のカレーの CM っていうのはやっぱ夏をイメージしてましたよ。例えば西城秀樹さんが出てたハウスバーモントカレーに関しては、それほど夏を意識してないんですよね、実は。あれは季節に応じた絵作りになってたんで、冬は冬で、なんかこう、なんだろうな、白銀の世界みたいな、スキーをしながら、秀樹がこうやってきて、それでみんなでこう、あったかいカレーを囲むみたいな、アットホームな感じの絵作りにしてたりしてたんで、無理に夏っていうイメージじゃなかったけど、なんかね、ジャワカレーは常に夏だった気がするね。やっぱジャワっていうぐらいだから。だから、で、南の島みたいな、どっかリゾート地みたいなところがロケ地に選ばれていて、そこで、なんか、外のさ、そのなんか、波打ち際みたいなところにテーブルと椅子を置いて、そこでそのカレーを食べるみたいなところとか、あるいはなんか、ね、リゾートホテルのコテージみたいなやつの、そのなんか、外のさ、なんかテラスみたいなところで食べてるみたいな、なんかやっぱ夏だよね。ええ。だからやっぱジャワカレーのせいじゃないかな。他の、例えばグリコワンタッチカレーとか、そのグリコのいろんな製品、カレーの製品とか、SB のゴールデンカレーとか、あといろいろあるけど、あんまり夏はイメージしてなかった気がするんですよね。だからやっぱ、ズバリ僕はこれ、犯人はジャワカレーだと思います。木田さんにとってカレーって言ったらやっぱ、春夏秋冬四季で言うとどれがぴったりきます？
でも、夏ではないな、もう。
夏ではない。
うん、夏食べたい食べ物とかになるとやっぱりそうめんとか冷やし中華とかそういうのになるから、
やっぱね、
こうわざわざ暑い時に暑い食べ物のイメージはもうないですね。
ああ、やっぱほらでもこうインドとかはさ、やっぱそういう香辛料が効いたやつを食うことによって暑い中でもその生きていけるみたいな感じだね。だからそういった意味では体には合ってんだと思うよ。その発汗作用を促すことによって体のその、まあ、体温自体を下げるというそういう効果はまあ認められてるわけですからね。だからまあいいのはいいと思いますけどね。まあ基本香辛料っていうかその漢方薬みたいなもんですからカレーなんてのはね、
うん、
ということで、まあいかがでしょう。今夜あたり皆さんもカレーなんか作ったらいかがでしょうか。続きまして、大阪府寝屋川市からいただきました。50歳主婦、ラジオネーム、ツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
たたたた大変です。大阪リンクタウンの大型複合商業施設リンクプレジャータウンシークルが、今年10月31日をもって営業を終了することが発表されちゃいました。 大阪府民ですが行ったことないですああ、まあ、結構そういう人いると思いますね、終わるまでに行ってみようかなということでいただきました。まあ、これはあの関西国際空港をこうあのその海の側からこう挟んだところですね、その反対側の陸地の方ですけど、臨空タウン、臨空タウンのランドマークの一つとして親しまれてきました大型複合商業施設臨空プレジャータウンシークル。まあ、あの目印は大きな観覧車があるわけですけど、そこですね、まあ、大阪府泉佐野市でありますけども、今年の10月31日をもって営業を終了することが発表されたそうです。その理由は借地契約の満了に伴うもので、開業から約19年の歴史に幕を下ろすということになりました。開業しましたのは2007年の12月、関空の対岸という立地を生かし、国内外からの旅行者や地域住民が利用する商業施設として親しまれてきました。現在は飲食店や物販店など72の店舗が営業を続けているということです。まあ、ともかく、まあ、この借地契約の満了ということで契約更新しないということですね。で、まあ、一部の店に関しては10月以降もまだ営業を継続する予定だということですが、運営するダイワハウスリアルティーマネジメントという会社は、開業以来約19年にわたりご愛顧いただいたお客様や地域の皆様並びに関係者の皆様に心より御礼申し上げますとコメントを出したということで、この閉館のニュースがまあ、巷に流れてまいりましたら、この SNS などではシークル閉まるんとか、あそこの観覧車はどうなるのとか、飲食店便利やったけどなぁなど地元の声、驚きの声が上がっているそうです。閉館までの期間は19年間の感謝を込めたセールやイベントを順次開催予定だということです。さあね、木上さんもこのシークルよくお買い物なさってたそうですけど、いかがでしょうか。
知らんがななんでそのむちゃぶる、知らんがな。
わかるでしょ、こうシークルってどんな店がな。
いらねません。
ああ。いや、
いりません。
まあ、ねえ、いかんですよ、普通。だって、関空を仮に利用するとなってですよ。関空までどうやって行くかっていうことになってくるんですけど、はい、もちろんお車で移動される方もたくさんいらっしゃいましょうけれど、基本やっぱ駐車料金とかも高いしね、関空はね。だからそれだとやっぱ公共交通機関で行くことの方が多いわけですよ、皆さん。でとなると大抵、まあ、大抵というか間違いなく電車かバスなわけですよね。でその電車の場合は JR と南海電車が両方出ていて、でまあね、木谷さんも関空利用したことがあったでしょ。
はい。
でその時はこの大阪の市内っていうか街中っていうかこっち側とアクセスは何を使ったですか。
南海電車です。
何回ぐらい。
2、3回行ったんじゃないかな。
ああ
長い。でも時間かかりますよね。でも大阪市まで行くまで、
まあ、1時間ちょいかかりますね。
ぐらいかね、乗っとかん行かなかったですもんね。
まあまあ座ってりゃいいんですけどね。
まあね、
まあ、南海電車の場合はラピートという得意な電車がありますんで、まあ、JR は大したことないですけど、普通 の当たり前の特急の車両ですけどね。あとはまあまあ、普通の、関空快速とかそういうのが出てますが、あとは大阪の街中だとか難波とか、まあ、そういったところから出ている高速バスもあります。まあバス移動も楽っちゃ楽ですわな。で、
はい、バスだったらどれぐらい時間かかるんですか、大阪まで。
あんま変わんないですよ。
あ、で、そうなんですね。
電車とそんな変わんないと思います。
うん、
バスの方が若干安いんだっていうのは、ちょっと俺も関空あんまり良しないんで分かんないですけど、で、まあ、そういうものですよね。で、なので、基本、その、臨空タウンで下車することがまずないわけですよ。これが。うん、でちなみにその臨空タウンと隣の駅がそのまさしく関空なんですけど、この関空と臨空タウンの間のみは特殊な制度が適用されておりまして、JR の切符だろうが南海の切符だろうが何に乗ってもいいんです。 JR に乗ってもいいんですよ。南海に乗ってもいいんです。例えば南海の切符で JR に乗ってもいいし、 JR の切符で南海に乗ってもいいんです、この区間だけは。 でもそんなバカなことするやつはめったにいないんで、何のためのあれかなっていう話もあるんですけど、まあ行かないですよね。私もこのリンクタウンは、私はあの仕事でリンクタウン行ってましたから、というのはあの昔あの J コムで働いてた時に J コムのスタジオがリンクタウンにあったんですよ。であっち側の大阪のあの南の方のそのそれこそ泉、この泉佐野です。泉佐野のあの番組とかの企画、番組っていうかな、あの、広報企画かな、そういったのを私あの担当した時期があったんで、よく打ち合わせでリンクタウンまで行ってました。で、で、そのついでに、その、この C、あの、なんだ、このシークル、とかも、あの、ぶらついてたんで、大体何があるかは大体分かってますけど、やっぱね、あの、日曜日はちょっと私行くのは大体平日だったんで、日曜日はちょっと分かんないですけど、平日はね、もう、閑古鳥が鳴いてたね。もう人がいない。で、わざで、しかもまあ、あの時まだコロナもあったしなと、なので、あの、大丈夫かいなとか思ってたんだけど、やっぱ案の定、やっぱ、持たないのだろうな。まあ、今後どうしていくのか分かんないですけど、またあの辺りもさらにお店が増えていくという話もありますけどね。ということで、なかなか大変ですよ。今、日本って、そのやっぱり経済的にどんどんしぼんできちゃってるので、そこにその、なんとかして売り上げを上げようということだと思いますけど、そのリニューアルさせるとか、その、なんていうのかな、あの、いろんな、あの、リモデルするっていうことが、まあ、盛んに行われてるんだけれども、根本的な解決に至ってないので、建物が新しくなっても、決して経済活動が活性化されてるわけじゃないと思うんですよ。その、なぜかっていうと、その、こういう商業施設が新しくなるたんびに入ってくる店っていうのがほとんどの場合全国チェーン店のあのお店かみたいな、あれかみたいなのばっかり入ってくるんで、要は目新しさが全然ないんですよ。だからそこまで例えば近所のなんとかっていうそのショッピングモールとか、あるいは複合商業ビルみたいなのがあって、そこに入っていたテナントが一斉に新しいところにただ引っ越しただけっていう感じがしてしまって、別にそんな慌てて見に行かなくていいよなみたいな感じになってしまうということがあって、やっぱ新規のね掘り起こしっていうか、やっぱそこら辺から下支えしていかないと日本の経済自体が伸びていかないので、いくらこんなものを新しくしたって僕はダメだと思うんですけどね。まあどうするのか、その日本のそのデベロッパーっていうか、そういう開発業者がなんかね、あの前例主義っていうか、新しいことを全然始めないで、新しいことって言ったらものすげえ木をてらったことをやっちゃって一瞬で飽きられるみたいな、そんなものが多いような気がするんですけれど、さあどうでしょうかね。まあ果たしてこの関空のこの近くの臨空タウンがどうなっていくのか。まあ最近臨空タウンを利用したのは今から1年近く前ですけども、前島くんと行って結局入ったのが、ジョイフルでした。でジョイフルのハンバーグを食って、帰ってきましたけどね。別にあの
全然楽しんでないですね。
いや大阪の人はジョイフルがやっぱ珍しいわけ。
あそこにしかないのか。
いや何軒かあるけど大阪の街中にないんだよジョイフルは。今度初めて梅田にジョイフルができる。
そうなんだ。
いつオープンだったか、もうオープンしてるのかどうかちょっとわかんないですけど、この間、その、なんだ、いる、看板にジョイフルオープンしますってのつけた トレーラーが走り回ってたんで、できるんでしょうけど。まあでもあれですね、この間7月23日、木曜日に、前島邸の真ん前に、スケさんうどんがオープンいたしましたんで、24時間
営業。それは食べに行ける機会が頻繁になりましたね。
ああ、どうなんですかね。味落ちたでしょ。はっきり、
私はそんなほら行ってないから分かんないですけど。
はっきり言うけど、全然九州のうどんじゃなくなったよ、あれ。なんか、やっぱ、スカイラークグループに入ってダメになったね。はっきり言うけど。なんか、んで、自動化が進んじゃって、店員の数が激減していて、なんか、お店の中で回ってない。 で、あの、なんだろう、やっぱ俺ちょっと、あの、黄色信号が止まったような気がする、スケさんは。あんな、やっぱね、銀行家が、あの、経営者になるとね、ああいう風になるんだなっていうのはちょっと、あの、すいませんね、悪口になっちゃいますけど、そういう風に思ったりしますけどもね。ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
えんの、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった
ー、いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。